宣教、委ねつつ道を踏む、道についての3つの箴言、吉高加納牧師にお願いいたします。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
1階のホールでお聞きの方、おはようございます。そしてリモートの向こうにいらっしゃる皆さん、おはようございます。箴言は教訓であります。世代が変わりゆく中で、大人たちが若者たちに語り伝えていた人生の戒めであります。それは解釈というものももはや必要とせず、知らされてきた人生の確信を、たとえ厳しくとも、いわば文字通り響きのままに語り聞かせた言葉であります。箴言16章には道についての3つの言葉があります。私たちが生きていくことを道を取る、道を踏むということに例えながら、その道について、実に深遠な言葉をかけてくれています。道を進むというのは思い通りにいかないということ、簡単には先が見えないということ、謎に包まれているということを語っています。しかしその道行きを扱っていてくださる主なる神様がいらっしゃる、それを忘れないでほしい、そう言っています。まずは2節です。1節ではなくて2節です。人間の道は自分の目に清く見えるが、主はその精神を調べられる。昔読んでいた口語訳聖書は、人の道は自分の目にことごとく潔しと見える、しかし主は人の魂を測られる、とありました。私たち人間は、人は道を選ぶとき、つまり生き方、暮らし方、対処の仕方、進み方を選び取るとき、自分の目にかなったこと、そのとき自分としては最も腑に落ちること、あるいは自分に対する向かい風の一番弱いもの、そういうものを選ぶと思います。選ぶかもしれません。それは選び取る時の十分な理由でありますけれども、しかし主は人の魂を測られる、精神を調べられると言います。道を選び取る時の動機、そこには何らかの私たちの精神が作用しております。主はその精神を見られるというのであります。選び取った道が、最も失うものが少なく得るものが多い、そういう道だったとしても、神が私たちを見つめられるのは魂であり精神であります。うまくことが運べば、人々はその結果と外見でおめでとうと言ってくれます。よかったねと言ってくれます。しかしそのひとときの結果をではなく、あくまでもその人の心の内を見ておられる方がいらっしゃいます。おめでたくなどはないとしか思えない、そのひとときの結果が、それがどうであれ、主はその人の心、魂を見て祝福してくださるというんです。人生は結果が全てではありません。結果と思えるものより、その人の思いが尊いんです。続いて9節に目を向けましょう。人間の心は自分の道を計画する、主が 一歩一歩を備えてくださる。旧約聖書では、人は心に自分の道を考え測る、しかしその歩みを導く者は主であると書かれておりました。人は自分にとって良いことだ、良いものだと感じる、それに出会うことがあります。しかしそれが本当にその人に良いことかどうかをご存知なのは神です。人はそれが今の自分にとって苦しいことだ、苦しいものだと思うことがあります。しかしそれが本当にその人にとって悪いことなのかどうかをご存知なのは神です。私たちはそれが喜ばしいものであるとき、それを感謝し、それを増し加えてくれるようにと願います。逆にそれが辛いとき、それを取り払ってくださるようにと願い祈ります。しかしそれが良いことか悪いことかをご存知の神が、私たちの歩みを一歩一歩備えてくださるというのです。そして愛の神は必ず私たちを良いところへ導こうとしていてくださるのです。良いものとは意味のあるものということであり、神の慈愛があらわになるということではないかと思います。そのすべてをご存知の方に、そのすべてをご存知の方への祈りなしに、人が道を計画し道を進むというのは実は怖いことです。そしてまた、自分が求めているものが本当に自分にとって良いのかどうなのか、良いものなのかどうなのかがわからないのが人間である以上、委ねるという余地とか余白を持っていない祈り、求めは危ないものなんです。キリスト教教育者で思想家の萩本子さんは、野の花の思いという著作の中で次のように語っておられます。長いですけれども引用いたします。修法の関東言に書き写しておきましたので、ご覧になりながら聞いてください。神を信じましょう。空からも地の底からも、それからそれとどこまでも、我々の知らざる力が出てくるではありませんか。物質の世界の脅威であるよりも、さらにさらに感嘆すべき霊の世界に我々は住んでいるではありませんか。その双方の世界からあらゆるものを発見して、限りなく新しいものを作り出し、古いものを生かしていくのが人間の役割です。そしてそれは尽きることも消えることもない無尽蔵な富に頼り、かつ恐れるな小さき群れよ、何時らに御国を保うことは何時らの父の御心なりという保証付きでしている仕事です。長い間かかっても、これが心に熟してくれば、人間は何のために生きているというつぶやきに対して、面白いから生きていると無造作に答えうるものになります。この感謝すべき人間楽の立場から、この世の中の人間苦を見るときに、センチメンタリズムとは質の違う本当の涙が出てきます。そしてそれはまた本当の人間楽を知る者の割くべからず人間苦です。割くべからざる人間苦です。そしてこの苦とこの涙は、人間の進歩になくてはならない力、また手引きです。あれが苦しい、これが嫌だと言って当てもない楽しみを求めている人に、決して面白いことは来るものではなく、神の国とその義を求め、神を信じつつ我を忘れて、あらゆる人間苦と良き戦いを戦うところに、あらゆる楽しさ、満ち足りる興味が湧き出してきます。こう言われるんですね。 それにしても人間楽とは何とものんきなものの言い方と思われるかもしれませんが、きっとそれは神が人間を支えているという事実のことであると思います。神に生かされているということを思いながら委ねつつ生きることができるということを意味しているのでしょう。避けたかった、できれば避けたかったけれどそれが許されなかったという苦しみに私たちは直面することがあります。けれどもそこにあってなおも良い戦いをすることが私たちには許されています。良い戦い、そこから意味が生じてくるような戦いができますように、よく生きることができますようにと顔を上げながら道を踏んでいきたいと思わされます。それにしても委ねるということはなかなかに難しいことです。なぜならこれはいいことだ、嬉しいことよとそれを喜べているとき、私たちはほとんど委ねるということが頭にはかすってないんです。また逆にこれは悪いことだ、嫌なことだとはっきり拒否したいときにもまた委ねるということは頭から吹っ飛んでいるのであります。でもこのことが良いことか悪いことかわからないとき、どうしてなのか、どう受け取って良いのかわからないとき、つまり私たちはそのような迷いや苦悩の中にあるときに主に委ねるということに一番近づいています。つまりわからないときには委ねるということが一番わかりやすくなっています。一番わかりやすいのですが、何を委ねたら良いのかがわかりません。委ねるというのはわからないということなんです。つまり人間のわからなさの中に神が見え、神を知る道が開くというのです。どう委ねていいのかがわからなくても委ねる方がいらっしゃるということを知ることが委ねを知るということです。委ねとは中身を知ることではなく相手を知ることなんです。神を知ることなんです。そして神を知ることは自分を知ることと深くつながっていきます。しかし委ねるとは単に投げ出してしまうことではなく、谷本子さんの言葉で言えば、神の国とその義を求め神を信じつつ、あらゆる人間苦と良き戦いを戦うところにあらゆる楽しさ、満ち足りる興味が湧き出してきますということなのだと思います。委ねるとは求めることをやめてしまうことではない。大切な真理を求め主の御心を求めて戦うことなんです。本当のことを知る方は神様だということに向けて祈って取り組むことなんです。恐れるな小さな群れよ、あなたたちに御国をくださることは父なる神の御心なのである。神は必ず御心と御国を私たちにくださると、そのことを信じたいと思います。最後に25節をお読みしましょう。人間の前途がまっすぐなようでも果ては死への道となることがある。旧約聖書ではこうあります。人が見て自分で正しいとする道があり、その終わりはついに死に至る道となるものがある。イエス様がたどったゴルゴタへの道のことを思います。ゴルゴタへの道は人の目に見て正しいかどうかという問いに対して、ダメだ、間違っていた、失敗だったと人々が言うような道でした。ゴルゴタへの道は人の目に見て力強いかどうかという問いに対しては、ダメだ、弱すぎると人々から思われた道でした。ゴルゴタへの道は 人の目に見て頼もしいかどうかという問いに対して、ダメだ、全く頼りにならなかったと、人々から捨てられた道でした。ゴルゴタの道を歩んだあの人は、人の目に見て救い主かどうかという問いに対して、違う、全く違うとあざけられた道でした。主イエスの道は人々の目には歪んでいて、死への道、敗北への道としか映りませんでしたが、しかしその終わりはついに命に至る道でした。それだけではなく、人々に命への道を与える道でした。このイエス・キリストの十字架の道を私もたどっていこうとすることは、人の目の正しさや嬉しさにではなく、神の目の視座と視野の中で生きてみようとすることです。神の許しと命と御国とをいただこうとする道を踏んでいきたいと志を立てることであります。イエス様はおっしゃいました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この主イエスの語りかけをも聞きながら、時に主イエスに休ませていただきながら行きましょう。しかし重荷を下ろすのではありません。休ませていただくのです。重荷は下ろすことができません。重荷とは、私が生きていくということそのものだからです。しかしイエスは、私の首輝を覆って私に学びなさいと、イエス様が一緒に首輝の中にご自身の体をはめ込んで、主は共にこの私の道を歩んでくださるのだと約束し、励ましてくださってます。委ねながら道を踏みしめて生きていきましょう。もちろん私の道の中で問題の解決を求めても構いません。慰めを求めていいのです。不安を訴えていいと思います。しかしその時同時に、委ねることにも心を開き、そしてよく戦いながら道を踏んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、道の歩き方はいろいろあります。道の選び方もいろいろありますけれども、本当に良いことをご存知のあなたに祈ることを忘れてしまうこと、自分を過信することなく、あなたに委ねの余地を取らないほど、自分の思いで心をいっぱいにすることもなく、委ねつつ、しかし取り組みつつ、大事に自分の人生を歩むことができるように導いてください。コロナ禍という道に霧がかかった、そのような歩みをしている私たちですが、しかし一歩一歩、あなたが私たちを良きことへと導こうとしてくださっていることを信じ、一日一日を誠実に生きることのできるものとなさしめてください。今日から始まる1週間を、あなたの伴いを信じて歩みます。守っていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。